ルカによる福音書18章35節から43節、新約聖書の156ページをお開きください。ルカの福音書18章35節、イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。柵を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。以上のところから、目が見えるようにという題で高松先生からメッセージをいただきたいと思います。
おはようございます。この朝も爽やかな朝を、若干寒かったですけれども迎えることができて、すがすがしい日差しの中、空気の中、こうして共に集い主を礼拝できることを感謝いたします。最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。過ぎし1週間、私たち一人一人の歩みを導いてくださり、また私たち一人一人の思いを知ってくださって、ご自身が語りかけ、また祈りを聞き、御業を進めてくださったこと、ありがとうございます。守られて、この朝もあなたの御前に出てくることができました。どうぞここに集ったあなたを慕って、あなたを愛して集ってまいりました私たち一人一人を、どうぞ祝福してくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みと憐れみによってご自身に見出され、あなたの身元に引き寄せられ、あなたの救いの福音に預かることができました。あなたが年頃にイエス様の十字架の福音を語り聞かせてくださって、私たちに自分自身の罪があることも、また罪の許しが備えられていることも、それ以上にどれほど深くあなたに愛されてきたのかも、あなたは知らせてくださり、あなたと共にある幸いな人生に導こうと私たちに信仰を備えてくださいました。救い出して洗礼に預かり、あなたのことをしていただきました。やがて御国において、愛する方々と共に、すでに先に行かれた方々と共にあなたを賛美する身です。どうぞこの地上でもあなたを喜び、またあなたに備えられている御国を望み見ながら歩みゆくことができますようにお願いいたします。しかしまだこの地上には本当に悲惨な出来事が続いております。この世界の中で涙をこらえることも止めることもできないで、日夜苦しみ痛みながら嘆き続けていらっしゃる方々がおられます。どうぞ戦いを一日も早く終えさせてください。平和を取り戻させてください。 失った家族を取り戻すことはできませんけれども、でも主よ、慰めを与えてください。これ以上奪われることがないように、恐れを取り除くことができるように、一日も早く戦いをとどめさせてくださるようにお願いいたします。力を与えられている人たちに、民の上に権威を委ねられている人たちの上に、どうぞあなたの知恵を与えてくださり、あなたの愛を備えてくださって、嘆き悲しんでいる小さき者たちのその涙に思いを向けることができるように、どうしたら平和を築き上げることができるのか、本当に真剣に求めていくことができるように、そして多くの方々の知恵が用いられて、その地に平和が戻ってくることができるように、どうぞ主よ働きかけてください。世界中からさまざまな助けが今も届けられています。支援の物資も送られています。傷にうめいている人たちのところに必要な医療品が届くことができますように、痛みながら治療を受けなければならない人たちが少しでも痛みを和らげることができるように、手術さえ受けることができないで、ただそこに置かれている方もいらっしゃいます。どうぞ必要な医療を備えていく、その道が開かれていきますように。食物も飲む水も足りないと聞いております。援助をしようとする多くの人たちの愛の思いが妨げられることなく届いていきますようにお願いいたします。一人一人のもとに届けられ、そういった一つ一つの援助のものを通しても少しでも慰めを得ることができるように、少しでも望みを抱くことができるように、絶望の中にいらっしゃる方々にどうぞ助けの手を伸ばしてくださいますように、道が開かれますようにお願いいたします。私たちの祈りは本当に小さきものですけれども、多くの人たちがあなたに向かって祈っております。どうぞその一つ一つに応えてくださって、あなたの栄光をこの地に表してくださいますようにお願いいたします。また主を知る方々が慰めの言葉を伝えていくことができるように、その地にいらっしゃるクリスチャンたちが痛む人たちにあなたからの慰めを届けていくことができるように用いてくださいますようお願いいたします。この日本の地にも戦いはなくても、痛み苦しみまた闇の中におられる方もいらっしゃいます。どうぞ死を見出すことができるように、死を知ることができるように、福音の恵みに目が開かれていくことができますようにお願いいたします。私たちあなたに先に救いに預かった者たちすべてをあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。また今朝も私たちに御声をかけてくださり、私たちの内なるものを強めてくださいますように、この朝も病で弱さを覚えていらっしゃる愛する方々がいらっしゃいます。困難の中におられる方がいらっしゃいます。どうぞそのお一人にも、お一人お一人にも行き巡ってくださって、あなたの癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。すべてのこと御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週は一人の金持ちの青年が神の国に入るにはどんな行いをすればよいのかと質問に来たところを学びました。幼い頃から熱心に戒めを守ってきた彼にはまだ自分には足りない と感じていたのでしょう。ですがイエス様に持っているものをすべて売り払い貧しい人たちに与えなさい、その上で私に従って来なさいと言われ、悲しみながらイエス様のもとを立ち去ります。人は神が満足されるほどに神と人を愛することはできません。ただ信仰によって神の憐れみに預かるしかありません。幼子が神の国に入ることができるのに、青年は神の国に入る道を見失ってしまいました。けれども彼が立ち去る姿を見ながらイエス様はおっしゃいます。人にはできないが神にはできる。霊的な目が開かれるとき、神様が備えてくださった救いに預かることができるようになります。今日先に読んでいただいた目が開かれイエス様に従うようになったこの人はそのモデルです。施しによって生きるしかないほど貧しく何の力もありませんでした。けれども全てをかけてイエス様にすがり憐れみを求めます。その結果見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いましたとイエス様から語りかけていただきます。救い主にイエス様に出会うことのできたこの人の信仰を私たちはここから見ていこうと思います。では35節からです。イエスがエリコに近づいた時と今日の箇所は始まっていきます。エリコ、この町はかつてヨシアが城壁の周りを7回回って攻め落としたことで有名な町です。同時に南北の交通の要所でもありました。今は交通の要所として人々が行き交います。エルサレムの都に登ろうとする人たちはこのエリコの町で一泊し、都に向かう身支度を整えて早朝にエリコの街道を登っていったそうです。いわばエリコはエルサレムに向かう旅路の最後の宿場町と言っていいでしょう。イエス様にとっても旅の終着点であるエルサレムを間近に望むエリコにとうとうやって来られたわけです。時は過ぎ越しの祭りの始まろうとする時期、エリコの都は過ぎ越しを祝おうと遠くからやってきた多くの旅人たちでにぎわっておりました。またそんな旅人目当ての商人たちも加わって町は一層華やいでおりました。けれどもそんな華やぎの片隅でひっそりと座る目の見えない物乞いが今日の主人公です。一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、エリコには彼のように目が見えなくなった人が特に多かったと言われています。というのもエリコには特別なバルサムの樹木があって、そこから作る薬が目に効くとされ、治療を期待する人たちがエリコに来ていたそうなんですね。治療を求めてエリコに来ても皆が目が開かれていくわけではありません。治療の甲斐なく目が見えないまま取り残された、そんな人たちには困難な時代でした。働く場所はありません。多くの人たちが貧しい生活を強いられていたこの時代は、家族であっても目が見えない家族を養うことは容易ではありませんでした。結局は人の往来の多い道に座って人目にさらされながら施しに頼るという、そんな道しか生きる道は残されておりません。往来の激しいエリコの街道で道端に座って物乞いをする、そうやって生きていく厳しさを私たちはどれだけ理解できるでしょうか。 踏みつけられること、ぶつかられること、目が見えなければ避けることが困難です。動物や台車の音に敏感でなければ命取りになります。毎日そのようにして道端に座り施しを受けていました。その惨めさ、厳しさ、辛さはいかばかりであったかと思います。彼らには現実の生きる困難、それだけではありませんでした。ただ目が見えないということだけで、神の恵みから外されたものとして人々からの蔑みを受けます。エリコは裕福な町ですから、施しには絶好の場所かもしれません。けれども同時にエリコはエルサレムの神殿で使えるレビ人や祭司たちの滞在の町でもありました。神殿で使えるレビ人や祭司たちは当番制で奉仕が巡ってきます。当番にならない多くの人たちがこのエリコに滞在していたと言われています。罪を避け、清めを求め、汚れを嫌う人たちが多く住む町です。そうであれば彼のように目の見えない人には冷たく厳しい視線が注がれることになります。通る人ごとに、この目の見えない人は一体どんな罪を犯したのか、一体どんな罪を犯して神から見放されたのかと蔑みの視線にさらされながらの生活です。この苦しみと惨めさは自分の罪の結果なのか、家族の罪のせいなのか、誰が彼のこの苦しみをもたらしたのか、彼が抱える内なる悩み、絶望に一体どれだけの人が心を向けることができたでしょうか。もしこの人が望みをかけることができるとしたら、神以外にはありませんけれども、その神ですら見放されていると、人々から見られている彼にとっては遠い方でしかありません。エリコの町が喜びに満ちていたとしても、この人には人々の喜びが心をえぐるように突き刺さってくるばかりです。で、そんな彼でも道を通る人たちからイエス様の噂を聞く機会はありました。罪人と蔑まれる主税人と交わりを持たれる方、汚れたツラウトの人を清め、チューブの人を立たせてくださった、何よりも目の見えない人を見えるようにしてくださった、多くの人がガリラ屋におられるこの方を訪ねて行って癒された、清められた、そんな噂は往来に座る彼の耳に届きます。でも目の見えない彼がガリラへの町まで行けるはずはなく、イエス様を探すことすら彼には不可能です。けれどもこの日、イエス様を取り囲む人々のざわめきが彼の耳に入ってきたのです。前にも言いましたように、時は過ぎ越しの祭り、この祭りは神様がエジプトの奴隷だったイスラエルの民を子羊の血によって救い出し、実り豊かなカナンの地に住まわせてくださった、その喜びを祝う時です。まさにその時、イエス様が弟子たちを引き連れエリコに来られました。イエス様の名は新約聖書の書かれたギリシャ語ではイエスですが、旧約聖書が書かれたヘブル語ではヨシュアです。カナンの入り口エリコ、かつてはこの町は決して攻め落とすことのできないとされていた鉄壁の町でした。それを神の力で攻め落とし、イスラエルの民をカナンの地へ導き入れた英雄ヨシュアの名は、エリコに住むユダヤ人なら誰でも知っていたはずです。そこに新しいヨシュアであるイエス様が来られました。これまでガリラ屋でいくつも力ある技をなされ、神が共におられる偉大な方が弟子を引き連れエリコの町に来られる。民衆の期待が高まるのも無理はありません。こうしてイエス様を取り囲む人のただならぬ興奮とざわめきが、この目の見えない人にも伝わってきました。そこで、これは一体何事かと尋ねた。 わけです。群衆はこの盲人の問いに答えてくれました。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、ナザレ人イエス、この名を聞いた途端彼は大声でイエス様を呼び始めます。目の見えない彼にはイエス様がどのくらい近くに来ておられるのか距離がわからないのです。何しろイエス様の声すら彼はわかりません。近くなのか離れているのか全くわからないまあ、まあ、とにかく聞いてもらえるまでイエス様の耳に届くまで、いやイエス様が答えてくださるまで、見えない彼にはとにかく大声で届くように呼び続けるしかありませんでした。38節、ダビデの子イエス様は私を憐れんでください、繰り返し繰り返し声をかけてくださるまで大声を出します。救い主メシアを示す言葉、ダビデの子。多くの人はダビデ王のような戦う王を思い描いていたと思います。軍を率いイスラエルに勝利をもたらしたあのダビデ王、けれども憐れんでくださいと呼ぶ彼には軍を従えて戦われるイメージは何も持っていません。彼にとってダビデの子は神様の憐れみを実現してくださる方、憐れみつつ力を持って救い出してくださる唯一の救い主でしかありませんでした。そうでなければどうして罪人と蔑まれた者に清めを与えてくださるのか、病に苦しむ者に癒しを行うことができるでしょうか。神からの救いの君と信じて、彼は聞こえるまで耳に届くまで、見えないからこそわからないからこそ、自分を取り巻く闇の中から大声で求め続けました。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。けれども大声で求め続けた彼の耳に届くのは、彼の声を押しとどめ口を封じようとする怒号ばかりです。39節、道を行く人たちが黙らせようとしてたしなめた。たしなめたというのは上品な訳で、場合によっては怒るとか叱るとかと訳せる言葉です。周囲にいた人たちは彼の口を封じよう、黙らせようと強い言葉をぶつけてきます。静かにしろ、イエス様は大切な時なんだ、後にしろ、お前ごときが。肝心の優しいイエス様の言葉は聞こえず、押しとどめる言葉ばかりが彼の耳に入ってまいります。彼の心はくじけることはなかったんでしょうか、揺れることはなかったんでしょうか。私たちの祈りにも時にそんな戦いがあります。イエス様に祈ります、でも祈りが届いているのかいないのか実感がないままの長い祈りがあります。イエス様の御心がわからない中で手探りで祈るのはつらいです。そんな時にいろんな言葉が心の中に湧き上がります。私の祈り求めるものことは間違っているのか、自分勝手なことを求めているのか、私の願いは御心にかなわないのか、愚かな願いなのか。けれども彼はただイエス様の憐れみを信じ叫び続けます。必ず私を憐れんでくださる、ただへりくだり求め続けます。諦めませんでした。ますます激しくダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫んだ。先ほどは大声でしたけれども、こちらは叫ぶ、もっと強い心の奥底から溢れ出てくる叫びです。彼は全ての望みをかけてイエス様を叫び求めます。それはもちろん押しとどめる人たちの声にかき消されないようにという彼の必死の思いがあったかもしれません。でもそれ以上に命がけの求めでした。そしてそれは信仰の叫びでもあったんです。彼の周りにいるたしなめる人たちに 彼の信仰の叫びは理解できたでしょうか。聞こえていたでしょうか。聞こえていなかったでしょう。憐れんでくださいという叫ぶ言葉が周りの人たちには単に施しを求める言葉に聞こえていたのかもしれません。憐れみと施しは言葉が元の言葉が似ているんですね。お前はなんでこんな時に施し何度求めるのか。誤解、無理解、そして非難、それにひるむ彼ではありませんでした。イエス様は人々のざわめきに勝って憐れみ求める叫び続ける彼の声に立ち止まってくださり、近くに呼び寄せられます。40節、イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。相手が目の見えない人であれば、イエス様の方から近づいてくださればよさそうなものなんですけれども、イエス様は彼が自分からイエス様に近づいてくるように願われました。それこそがイエス様と共にある彼の新しい人生の始まりであるかのように、悲しみと絶望に座り込んでいた人生から、今ここからイエス様と共に歩む新しい人生を始めさせようとしてくださるかのように招き寄せられます。ただ座って自分の人生を嘆き叫ぶだけの人生を今ここで捨てるんだ、離れるんだ、信じて立ち上がるんだ、イエス様と共に歩み出す新しい人生をあなたは歩み出すんだ、そのために立ち上がる機会を与えようとイエス様は招かれます。そしてこの人にイエス様はお尋ねになりました。41節、私に何をしてほしいのですか。普通物乞いの求めはお金です。エリコの物乞いたちはいつも旅人にお金を求めていました。それが見慣れた光景です。この時イエス様が私に何をしてほしいのかと問いかけてくださったのは、この人がお金や富では決して満足しないということをよく知っておられたからです。同じ出来事を記したマルコの10章の50節には、その人は上着を捨て踊り上がってイエスのところに来たとあります。施しでしか生きれないほど貧しい人が上着を捨てるのは普通のことではないんです。上着というのは貧しさの極みにある人が夜眠るとき、寒さをしのぎ命を守るのに最低に必要なものだったんです。ですからどんなに借金があっても上着だけは奪うことはできませんでした。上着は貧しい人の唯一の財産として保証されていたんです。最後と最後にも守られる唯一残される財産、これが上着なんです。その最後の宝を捨ててイエス様のところに来るならば、この人はお金や富などまるで頭になかった。ただこう願います。主よ、目が見えるようにしてください。私たちは思います。目が見えないんだから見えるように願うのは当然ではないか、当たり前だろう。でも私は彼がこの言葉を何のためらいもなく人々に囲まれた中で大胆に語ったことに驚きを感じます。彼はエルサレムで起こったあの事件を知らなかったんでしょうか。さほど離れていないエリコであるなら、まして祭司たちがいる町であれば、エルサレムで目の見えない人によって引き起こされたあの騒ぎについて聞く機会がなかったとは思えないんです。イエス様はエルサレムで生まれつき目が見えず物乞いをしていた人の目を開かれました。それを知ったユダヤ人たちは両親を呼びつけて問いただします。ところが両親は息子がイエス様によって目が開かれたことを口にはしませんでした。息子に聞いてくれと突き放してしまうんです。 そこにはこう書いてあります。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人を恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。イエス様によって目が開かれたと口にするのは災いをもたらす。ですから両親はこの危険を息子に押し付けて知らぬふりをしたんです。実際この後目の開かれた人は追放の浮き目にあっております。目の見えなかったこの人にこの噂が届いてなかったはずはないんです。それでも彼ははっきり答えます。しかも主よと、主よ目が見えるようにしてください。イエス様をあのエルサレムの人と同じように神からの救い主として信じ、主よと呼びかけ、神から来られたお方にしかなし得ない御業を私になしてくださいと願っているんです。主よ目が見えるようにしてください。主よあなたにお願いします。私にも神の憐れみを注いでください。あなたから、あなたご自身から神の憐れみに私が預かることができますように。あなたにはそれをなす力と権威がありますから。あなたこそ神からの救い主ですから。イエス様を神への冒涜で殺そうとする人たちがすでにエルサレムで手ぐすね引いて待ち受けており、緊迫した空気が漂い始めていたこの時に、大胆にも彼はイエス様に神の権威と力を求めて死をと告白し癒しを求めます。この言葉は彼の命人生の全てをかけた信仰告白でした。それでイエス様は42節言われます。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。イエス様は彼の目を開いて、あなたの信仰があなたを救いましたと最高の祝福の言葉で彼を新しい人生に解き放ってくださったんです。肉体の目が見えるようになっただけではありません。魂の目を開かれ、救い主イエス様を発見していく恵みに預かりました。神をあがめながらイエスについていった、十字架に向かって歩まれるイエス様に従っていく、いきます。で、このイエス様にすがった目の見えない人、これは私たち一人一人の姿です。イエス様に出会い目を癒していただいた私たち自身の姿です。イエス様を知らない時の私たちは闇の中にいるのも同じでした。自分の人生の歩みの何も見えず、自分の身を守ることもできない。災いが近くにあっても気づけない。いつ何が起こるのか先の見えない不安を抱えながら、でも生きていくしかありませんでした。時に自分に降りかかる痛みや苦しみや悩みに自分のせいではないかと責め、周りの人たちの視線や言葉にビクビクしていました。頼りにするのはこの世の力や安定、それに一喜一憂し確かな安心をどこまで行っても持つことができません。またここにいる多くの弟子とや弟子たち同様、イエス様が語ってくださる十字架のメッセージすら私たちの心に響いてこず理解できませんでした。私たちも神様の恵みに目が開かれていないんです。いなかったんですけれども、見えないままただ心の底で叫んでおりました。でもある時に気づきます。イエス様が私を呼んでいてくださる、幾度も呼びかけて近づくように招いていてくださる、私の闇を光に変えようとイエス様が招いてくださることに気づきます。そして私たちも立ち上がってイエス様に近づき、信じて告白をいたしました。彼と同じようにそれまで自分が大切だと思っていたものを手放しました。手放してイエス様のところに来ました。恐れていた人の視線も私たちは超えてイエス様を主と告白し、憐れみに預かりました。こうして私たちにイエス様からの 光が届けられました。闇を光に変えていただきました。イエス様が身代わりに十字架の上で私たちの罪を担い、闇を担って死んでくださったからです。私たちの人生にまた闇を感じる日は来るかもしれません。先の見えない不安、自分の無力、あの目の見えない人のように怯え自分を責め生きる日が来るかもしれません。その時にはイエス様に憐れみを祈り求めることができます。主よ、目が見えることです。愛され守られ導かれている幸いに目が開かれることを切に望みたいと思います。いよいよ十字架がいよいよ明確に私たちの心に映し出され、どれほど豊かな恵みが私たちに備えられ約束されているのか、どれほど深く愛され心に留められているのか、それを知って喜び踊るものになれたらと思います。今から200年もほど前にアメリカでファニー・クロスビーは生まれました。彼女は自称医者と語るその人の誤った治療によって失明してしまいます。母親はお金を貯めて有名な医者を訪ねましたが、治療は不可能でした。その時祖母のユニケはこう言ったそうです。祈っても叶えられないのなら、神はこの子を盲目のままご自身の御業のために用いてくださる。その通りにファニー・クロスビーは神様に愛された喜び、神様から受ける恵みの豊かさ、愛の深さ、大きさを知らされ、世界中の人々を励ます、多くの賛美歌を生み出します。ファニーが95歳の生涯を終える時このように言いました。作り主が私になしてくださった最も大きな恵みは、私の外の目を閉じてくださったことです。おかげで私はいつも出会った人の最も美しい眼差し、輝いた顔、最高の景色を思い浮かべ、素晴らしい夢を持ち続けることができました。彼女の肉の目は開くことはありませんでしたけれども、いつも霊の目が神の恵みに大きく開かれ、神の愛を捉えておりました。私たちも霊の目が見えていないとイエス様と共にある喜びを見失っていきます。イエス様は呼んでくださいます。そばに引き寄せて私たちに問いかけられます。何をしてほしいのか答えたいと思います。目が見えることです。私のために命を与えてくださった主の愛の素晴らしさ、私を神の子にしてくださって永遠の祝福の中に生かしてくださるその恵み、一つ一つに目が開かれていって主と共に歩む幸いを得ていくものでありたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。かつては私たちも闇の中でうめくしかないものでした。怯えるものでしかありませんでした。人の言葉に、人の視線に怯えながら、気遣いながら、自分の足りなさばかりを嘆くものでしたけれども、主はそのような私たちを尊いものと愛してくださって、価値あるものと呼んでくださって、ご自身の命を与え、天にあるすべての霊的祝福に預かるものとしてくださいました。何一つあなたの祝福に欠けることがないように、あなたは十字架の上で私のすべての罪を担って清めてくださいました。ありがとうございます。 どうぞあなたの恵みが分かるように、あなたの慈しみが分かるように、私たちが弱い時こそ、また私たちが恐れる時こそ、あなたに目を上げることができるように、私たちの目をいつも開いていてください。またまだ開かれていない方々は目を開かれていくことができますように。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。